主は皆さんと共に。
また実際と共に。
マルコによる福音。主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものを、すべて生活費を全部入れたからである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
お座りください。大体は、そう決まっているかも、いや、また他にたくさんテーマありますけどね。目立つところですけど、今日は3つの話をするつもりです。だから子どもたちもある程度分かってほしいと願っていますね。で、3つのことというのは、1つ目は私たちは本当に神様にですね、いいものを一生懸命に差し上げなければいけないということです。それから2番目はですね、イエス様のご奉献、ご自分を十字架でお捧げになったことですね。それとゴミサのことです。これはヘブライ人への手紙の今日の箇所ですね。それをそのことをみんな分かりましょうね。それから3番目に今日は後で最後の祝福の前に子供たちの祝福と七五三の式をいたしますけれどもね。どうしてイエス様は子供たちをそんなに大事にされたのかということを、復習というか何回か前にもそういうお話をしていますけれども、数回続けてお話したんですけどね、復習として今日なぜイエス様は子供を大事にされたのかということですね。それをお話ししようと思います。イエス様は今日の事件をもちろんよく知っておられてですね、とても親しんでおられたと思います。イエス様はご自分の郷里に帰っても入れられなかった時にこのようなふうにおっしゃっています。ルカの福音書の4章、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアは紀元前9世紀の大預言者ですね。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉、3年6ヶ月ですね、雨が降らずその地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン、フェニキアですね、シドン地方、フェニキア地方のサレプタのヤモメのところにだけ使わされた。で、そういうふうにおっしゃっていますね。今日は第一朗読された方は本当によく本当に上手に読まれたなと思いますけど、なかなか細かい話がありますよね。で、今日 そのヤモメは、どうだったのかというと、もう食料がなくてね、もう死ぬ少し前みたいな。昔は飢饉があれば、あるいは干ばつがあればよく死んだんですよね。で、この親子もその例に漏れない買ったかもしれない。で、何ですか、壺にわずかな小麦、それから亀にわずかな油、ちょっとごめんなさい、私調べなかったから、 忘れて気がついて分かりません。壺と亀とどう違うのかな、うん、英語でどうなってるかな、ちょっと後で見てみたいような気持ちが起こってきたんですから、ね、やっぱり、ね、一生懸命聞かないと難しいよ、細かいことで。皆さんテキストがありますからね。椿さん本当によく読まれて本当に上手だなと思ったんですけど、大体分かりますけどね。でテキストがあるからちらっと見たらね、まあ、少なくとも壺と亀の漢字は分かりますよね。細かいの難しいですよね。でそれで何ですか、パンくださいと言ったら、焼いたパンありませんって。そうですよね。でも材料ならあると。でもね、大切なことの一つですけど、このやもめっていうか、夫の死んだ女の方ですね。でその方はですね、確かにもう焼いたパンは残ってなかったんですよね。すいません、ちょっと変な話に行きました。その女の方はね、エリアは神様の人というか神様のお使いということを感じたんでしょう。そこは大事ですよ、うん、大事な点だと思います。そしてね、パンはないんですと言ったんです。で台所の事情を全部エリアに言ったんですね。そしたら心配しないでね、私のためになんか食べ物も作ってきなさいって。でそれでどうやらね、みんなのために作ったんじゃなくて、エリアのためにだけ作ったみたいですね。パン菓子と書いてますからね、ちょっと油を混ぜた、小麦に混ぜたかもしれないけど、まあよくわかりませんよ、細かい話は。パン焼くのに時間かかるから、なんかお好み焼きみたいなものね、作ったのかもわからないし、でそれをパン菓子と言ってるのかもわかりませんけど、まあエリアお腹空いてたかもしれませんね。なかなか細かいことは注意して見ない、読まないとわからないし、わからないことも残りますけどね。でそして言われた、エリアが言われたようにね、それから彼らの家には食べるものがなくなることはなかったということなんですね。でそれは今日の献金をしたヤモメのお話がを理解させるために出てきたわけです。みんな分かりますよね、それは。今日のイエス様はちょっと意地悪そうにね、献金をこう出す人を目立たないじっと陰から見ておられたんでしょうね。でお弟子さんたちも後ろに従っておったんじゃないでしょうか。そしてイエス様はね、君らどうです、誰が一番たくさん入れたと思うって言ったら、そのイエス様は、まあ、みんな返事しなかったでしょう。だからイエス様はですね、女の人、やもめ、どうしてやもめであること分かったのかな、服装が何か特別だったか、ちょっとそこは僕も調べてないけど、まあ、やもめだったんですね。まあ、イエス様は人を見抜きますものね。フィリッポとか、ナタナエルとかね、イチジクの下にいたとか、いろんなことを見ておられるでしょ。なことは何でもないことだったのと。でただ実は2デプトン銅貨を入れた人が一番たくさん入れたんだよっていうふうに言います。でレプトン化ってね、なかなかちょっと私たちピンとくるはずもないんですけどね、もう新しい何ですか、新共同訳の聖書の終わり の55ページ、括弧の55ページぐらいのところに土量項のね表があるんですよ。そこを見ましたらね、1、の働きは何だったかな、デナリオ、あるいはデナリオン、同じですけど、デナリオンの128分の1と書いてあるんですね。その当時の大人の給料は、賃金はデナリオンだったんですね。それは基準です。だけどなかなか1万円ももらってたわけじゃないと思うんですけど、ちょっとまあ現代にいくらか近づけて1万円と考えたらね、128分の1といえば78円ぐらいなんですね。2レプトン化で160円足らず、150円ぐらいのことで、それがですね、まあ、卵いくつかだいぶ買えますよね。それでそのヤモメは おかずにしようと思ってたかもしれないですね。それを全部入れたということでイエス様は分かったわけですよね。この人が一番入れたっていう、また気持ちもあるんじゃないですか。本当に神様にお捧げしたいっていうような気持ち、それが尊いんですよね。やっぱりね、教会を悪く利用したらいけないし、そんなことは しないんですけどね。だけどその献金ということはね、どんなに使われるかっていうのはもちろん、それは愛する教会だからみんな関心持たなきゃいけないけどね、 しかし、まあ、責任のない部分もあるわけですよ。だからね、神様に差し上げるということはとっても大事だと思うんですね。だからその時まあ、イエス様は大体ね、大祭司なんかのやり方には賛成していらっしゃらなかったでしょ。でだからまた逆に大祭司はイエスを殺そうとしたわけですよ。でまあ、イエス様はそうですね、ファリサイ派の人とも戦ったけど、大祭司ともやっぱり敵対関係にあったわけでしょ。だからね、そのお金の使い方なんかでも神殿に集まってくるお金の使い方なんかだって不満なこともいっぱいおありだったと思うんですよね。まあ、それはまた別の問題で大事なことですけれども、だけどこの女の方は一生懸命にやったということに対してね、イエス様は本当に褒めていらっしゃるんですよね。でまあね、そこまで今日言うほど時間取ってしまったらいけないけど、まあマリア様もね、この神殿に来てすごく感動しただろうしね、それはヘロデ大王の野心だったかもしれないけど、だけどやっぱり神様の栄光をいくらかね、地上で反映する道具になってるしね。でヨセフ様も毎年毎年ね、大きな感動を受けられたかもしれないんですよね。でそれはやっぱりみんなの献金があったから成り立っているわけですね。献金で一番大事なことは神様にするというその心ですよ、ね、見せるためでも何でもないんですよね。神様にするという心がとても大切だというね、だからね、とても大事な、ね、教訓があるんですね。で、まあ、私たちは考えたいことは、差し上げるのはお金だけじゃないと、皆さん能力も奉仕もね、みんな入ってるんですよ。バザーもそうですしね。それからね、私は特に時間を捧げるという考え方ね。だから日曜日はね、神の日なんですよ。でそして神様は休憩しなさいともおっしゃってるんですね。それから特にゴミさね、ゴミさはもう本当に安息日に神様に捧げる大事な大事なものだと思いますよ。で神様の方からくれとおっしゃるんだからね、くれとおっしゃらなくても差し上げていいものはあるけれど、くれとおっしゃるものを差し上げるほど確実なものないじゃないですか。だから、毎日曜日一生80年の人生90年の人生、それはあなた大事なことですよ。休みたいこともあるし、都合の悪いこともありますよ。それは神様第一ということでね、自分の都合じゃなくて、まあ、神様を第一にして日曜日にその時間を捧げ続けるということは人生にどれくらい大きなことか。だからね、それをやってる家庭とやってない家庭とは大きな違い出てくると思いますよ、これからも。でそれは私の主観じゃ思いつきの話じゃないんですね。だからもっとな骨太っていうか根の大地についてる大きな話ですね。ですからね、ミサはね、まあ、つまらないと思うこともあるでしょう、退屈と思うこともあるかもしれないけど、神様に捧げているんだということね。それは神様が望んでおられて、それに応えて捧げているんだということですね。それは子供たちにもしっかり伝えてほしいなと思います。それから第二の方に行きますけれど、そのヘブライ人への手紙ですね。たまたまね、今日は9章ですが、とっても有名な言葉があるんですね。それは何でしょうか。それはね、人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっていますという27節です。人間はただ一度必ず死ぬということです。まあそんな聖書を見なくても誰も疑う人いないからね。けど、まあ、聖書の中にはこの言葉があるんですね、うん。それからこういうことです。ここを言ってることはちょっと難しいんですけども、大祭司はですね、もう何遍もこう捧げ物を捧げてきたと、まあ、それは神様のお望みになったことではあるんですけど、どれも決定的なね捧げ物がないということですね。だけどイエス様は、まあ、最後の方にっていうか、まあ、その時代から見て最後ですけど、イエス様は来られてたった一度の、ね、決定的な捧げ物をされたということなんです。それがこうです。そしてね、もう一つのことも大事かな。二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださると。だから今日のミサの中にもありますけれど、私たちはイエス様 の再来を待ってるでしょ。もうイエス様はもういつまでも来ない方がいいと思ってるじゃありませんよね。イエス様は来てくださいっていうのが私たちの根本的な願いでしょ。それまでに一仕事も二仕事もまああるかもしれないけれども、 もっともっと大事な一仕事二仕事することよりももっと大事なことはイエス様来てくださいっていうことですよね、うん、もっと大きなことがあるんだというようなことですよね。で、うん、そうだけどゴミサとの関連で特にね、その一度目にご自分を捧げられたというゴミサのことなんですよ。ですから教会の伝統というか伝統的な教えを無視して主観的に聖書を読んでたらもうゴミサはいらない、イエス様は一回最後の晩餐をやってそしてそれを十字架で実行したんだから、だからいらないと、そしたら私を記念してやってくれというようなことを言ってるから、それはちょっと一種 のお芝居かなと、その作り物というんじゃないですよ、その記憶を生き生きとさせるためのね演劇というかそういうことなのかなという。でそうではなくてね、もちろんその演劇性もあるんですよ。なんかその十字架のあるいは最後の晩餐を思わせるということも大切なんです。ですから司祭は こういうものを置きなさいということを、ね、言われているんですよね。ここにポンと立っていればそれでもいいんですね。天礼改革第二バチカンの天礼改革からそういう印を使いなさいということを言われているんですね。ですからゴミさんにはそういう追憶 の要素もありますけど、イエス様は時間と空間をその飛び越えてね、ここまで伸びてきてるわけなんですよ。だからこれがなんていうんですか、どういうのかな、その延長の先端なんですよ。イエス様のたった一回の犠牲がここにまで伸びてきてるんですね。そしてその一回一回にイエス様は関心をすごく寄せてるんです、あと任せたぞって君たちの仕事だとおっしゃってるんじゃなくてね、一緒にしましょうって言ってね、その先端の私たちの接点をその開いたままにして置いていらっしゃるんですよ。でそれが実現するのがごミサなんですね。ですから私たちは変わりますからね、洗礼を受けるときすごく感激してミサに預かったって言ってもその感激が続いているわけではないかもしれない、ね、で新たなお捧げ物ができるわけです。私たちとしてはね、イエス様はそういうものを全部天皇父にお捧げになりたいわけですよ。私たちはまた心の糧として心の力としてそれが必要なんですよね。だからごミサはそういうものだということを、このヘブライ人の手紙は根源的にそういうことを言ってるということです。それから3番目もしんどくなったかもしれないけど、聞いてるのは言うよりも聞く方がしんどいからね。簡単なことです。そのなぜイエス様は子供を大事にしたかと、私は簡単に思ってるんですよ。本当は簡単じゃないかもしれないけど、子供はねすごくねいいことをこのキャッチするね、そういう能力と本能と思ってるんですよ。本当にキャッチするんですよ。それ逆にね、悪いことを教えたらすぐ悪くなるんですよ。どんな悪いことを教えても全部跳ねつけるって子供いないと思いますよ。跳ねつけられるような教育はしなきゃいけないけどね、だから子供はスッと入っていくんですよ。だから子供はエゴイストかもしれない、勝手かもしれない、気ままかもしれない、それが模範じゃないんですよ。スッといいものをね吸収する力を持ってるんですよ。それがね、それをイエス様は大事にしたい。でそしてね、そこでね、それ子供時代でしかもうないようなとこもあるんですよね。後でちょっと取り戻しにくいものもあるんですよ。補いにくいものもあるんですよね。だから子供の時に、そしてそういう吸収力のある子供をイエス様はとっても愛すべきものと見られたわけですよね。で大切にされたわけなんですね。だからその子供のね、肌が本当に若々しくて美しいとか、なんとなしに可愛いとかね、そういうことじゃないと私は思うんですね。だからその神様の教えをスッと吸い込むことのできる力ですよ。だからそれをまたね、親御さんを大事にしてね、子供さんたちに神様の良さ、神様はどんなにいい方であるかね、その方に従うということがどんなに素晴らしいかということをね、やっぱり教育していただきたいなと思います。